メッセージに入りたいと思います。前回コリン・アーカートのですね、魂の命と霊の命ということで、まあ、同時通訳でですね、ご紹介したわけですが、まあ、あまりですね今日この霊の命とか魂の命とかっていう交わりというかメッセージをですね、するところっていうのがほとんどないんです。ないで、霊の命と魂の命の区別すらわからない、ですからいろんな混乱とか起きてくるのは皆この魂の命と霊の命を混同しているためであると。でそのことをですね、まあ、彼は明かししてくださっています。でイギリスでもですねそれほど多くのいわゆる、まあ、そこキリスト教国と見られてますが皆さん本当に生きてるクリスチャンなんてごくわずかですよ。私の友人のパスターがですね、まあ、僕 の, キングダムフェイス の, バイブルカレッジのチューターをやっていた人ですけども、本当に再生されて命を持ってるクリスチャンは 1% である。 1% で、あとはキリスト教の教会の会員かもしれない。しかしそれは宗教なんですよ。宗教なんです。宗教の霊というのが非常にヨーロッパこう覆ってるんですね。何か、まあ、アメリカってまた独特の霊があるでしょ。非常にこうなんかパフォーマンス思考のね。でイギリスとかヨーロッパの方へ行きますと重いんです。例えばね、まあ、コリン・アーカートももともと聖公会の地区牧師だったんですが、ね、いわゆる、カセドラル行くと分かります。もう重いです。頭の上からこうグググググッとこう圧迫される感じがする。そしてちゃんとねカセドラルのですね壁にフリーメイソンのマークがくっついてますからね。ですから向こうのキリスト教会っていうのはメイソンが相当にも入り込んでいる。でメイソンについては、まあ、一部の人たちは単なる社交サロンだとか言いますけども、あれはもうある種のオカルトですよね。ですから奥に入っていけば入っていくほど、そういう要素が出てきます。で去年のキャンプの時にはコリン・アーカートは公の場でですね、私はイエスの名によってフリーメイソンを断罪すると宣言したんです。それと同性愛を断罪すると言った。公にこういう宣言するっていうのはある面で命の危険もあるんですよ。ですからそういうね、ヨーロッパはヨーロッパの独特の霊によって包まれている。でその中で本当に生きているクリスチャンというのはそれほど多くない。で、前回のメッセージでもありましたが、この魂の命と霊の命を混同するのはこの聖書の翻訳が悪い、ね、ソウルとスピリット、これを、ごっちゃ混ぜに、訳している。特に日本語っていうのはまさにそうですね。心だとか思いだとかそういうものがもうごちゃ混ぜになってしまっている。というわけで、前回はその魂と霊の区別ということを交わったわけですが、今日から新しいシリーズでですね、命の務めということで、交わっていきたいと思います。まあ、これも何回続くか分かりませんが、導かれるままにですね、語りたいと思います。でも皆さんはこういうお話はね、まあ、知識として何度かも聞いていると思うんですが、問題はその、実際あるいは実行あるいはその、経験の中に入っていくということが大事です。ですから、特にですね今回はその実行というか実際面に、注意を置きながら交わっていきたいというふうに思っています。でまず前回の復習ですね、魂の命と霊の命のこの区別というのは、ギリシャ語では魂というのは、プシュケ、サイコロジーの語源ですね、プシュケ。それから霊の命っていうのはニューマ、ね、プニューマ、スピリット、霊のことです。でこの魂の命と霊の命、この区別が大事であるということを言いました。でヘブル書には4章12節には、霊と魂を御言葉のメスが切り分けるという言葉があったわけです。そして私たちのいろいろな思い考え計り事をあらわにすると、ヘブルの4章の12節には御言葉のですね剣についてのお話が、書いてありました。 で、それは何のために切り取られる必要があるんですか？霊と魂が切られる必要があるのは何のため？私たちを苦しめるためですか？じゃなくて、この文脈、4章の文脈は安息に入れという文脈なんです。ですから霊と魂が切り分けられるというのは安息に入るために必要なプロセスなんです。魂のこの命をですね、まあ、否むというのをいわゆる自己阻害と誤解している人がいる。自分を阻害することではない。この魂の命だとか魂的なものに頼らない。でその魂は霊に頼るようになる。主役の入れ替わりを言ってるんですね。ですから魂を何かね、阻害して自分自身の個性を殺して抑圧して生きる、そういう生き方ではない。むしろ霊の命に魂が依存すればするほど私たちは安息できると。安息できる、この働きが十字架の働きなわけです。で我々この魂の命は、まあ、魂というのは思い意志感情ですね。でこれはもう目いっぱい訓練されてます、ね、我々はこの世において、思い意志感情はもう十分に訓練されている。ですからものすごくその魂のパワーというのは強いんです。そしてその魂の中には、まあ、何度か、ね、図を描きましたけども、人間の構造は模式的に描きますと、外側に体、そして魂ですね、魂は、思い、感情、そして意志です。で一番大事なこの霊、これが我々の一番、深くにあるわけですが、我々はこの体には体のですね、物理的なエネルギーがあるんです。皆さんがご飯を食べて、そして、胃袋がそれを消化し、そして TCA サイクルっていうのがあるんですけども、ある化学反応のこういうサイクルがですね、ぐるぐるぐるっと回るときに ATP と言われるものからエネルギーが出てくるんです。ですから皆さんの体は今温かい、燃えてるんですね。皆さんの体は燃えてるんです。その燃えるために酸素が必要である。つまりこの体にはですね、 ATP サイクルによるエネルギーがこの中に備わっているんです。ですから私たちはそのエネルギー源を使って体を動かす。同じように魂の領域には魂のエネルギーが蓄えられてあるんです。で皆さんが、まあ、今まで生きてきた中でいろんな人間関係だとかいろんな、ね、状況においてぐっと、ね、自分がこれはというね、いろんなものを自分の中にですね、この魂の領域にですね、ぐっと押し込めている。この押し込めたものが、まあ、私が言う霊、感情、観念、複合体、ある種の感情とですね、ある種の観念が結びついて、そこに霊的、魂のエネルギーがぐっと集中し、で、ある種の霊がそこに絡まるんです。この霊といったときに人格を持つ霊ではありませんけどね、自己憐憫だとか、ね、妬みの霊とかそういう霊が絡んでくる。それが魂の領域にぐっと蓄積してる。まあ、我々多かれ少なかれですね、この魂の潜在意識の領域にそういうものを持ってるんですよ。持っている。でそれを気づかずに意識の上では、意識の上では思いでもってね、あるいは感じる感情、あるいは意思を用いて生きているわけですが、実はその魂の中にあるその隠れたそのエネルギー体によって我々はかなりコントロールされているんです。だから人間関係見れば分かりますよね。こんがらがってくる、こんがらがってくる。で一度こんがらがるとこれを修復するのは容易ではないんです。良いではない。でこの時に両方が主張してたら絶対に和解はないです。どちらかが降りなきゃダメ、降りなきゃダメ。でその主張の試合がぶつかる、 魂の中にあるそのエネルギーの塊がですね、主張となってお互いにぶつかり合う、そして絶対譲れなくなってしまう。これがいわゆる人間関係のトラブルです。で、この魂の領域に魂のエネルギーがあります。同じように霊の中にはまた霊的なエネルギーがあるんです。ですから、ギリシャ語ではですね、3種類の命を区別しています。一つは霊的な命、ニューマ、それから魂の命、プシュケ、そして体の命、ソーマ、ね、サイコソマティックメディスンという言葉がありますけども、ソーマっていうのはこの物理的な体、生物学的なエネルギー、この3つのエネルギーが我々の中にはある意味で渦巻いているんです。で、ある種の人々は一切、ね、この魂を、例えば知性だとか感情とかそういうもので生きるんではなくて、体のパワーだけで生きると、とにかく、この、ね、手とそれからおまんまがあればいいと、ね、なんとか、食っていけるんだという、ある人はこの魂のエネルギーを目いっぱい使って生きる。で、この生き方が魂と体のパワーだけで生きる生き方が肉でしたね。肉でしたね。肉っていうのはこの肉体のことだけじゃないんです。あるいは悪いことではだけでもない。肉っていうのはいいことでも肉なんですよ。つまりエネルギーを、この魂のエネルギーと体のエネルギーだけで生きる様を肉っていうんです。これが、創世記の6章で、人は肉に過ぎないから私の霊は永久にはとどまらないと主が言われた理由です。そして私たちのこの死んでいた霊、これが生き返った。そしてこの霊の中に御霊がおられる。御霊がおられるということは父子聖霊がおられる。三位一体の神がそのままいてくださる。その神のパワーが私たちの中に据えられているんです。ですから前回コリンアカートはこれをデュナミスって言ったでしょ。ギリシャ語でデュナミスっていう言葉がある。力、デュナミスっていうのはダイナマイトの語源です。デュナミスが、あるいはダイナモね、ダイナモ、発電機、発電機が皆さんの中に据えられているんです。ところがスイッチが入ってない。配線は全部据えられているし、発電機も置いてあるんだけれど、スイッチが入っていない。このヘブルで言ってるこの安息のですね、この文脈の中で神の安息に入れ、ね、で神の安息に入るためには何が必要でしたっけ。何をした人は安息に入るんでしたっけ。信じるです。ですから頑張って何かを頑張ってするんでなくて、信じた人は安息に入る。そして信仰はじゃあどこから聞くかと言いますと、聞くことから来る。聞くことはキリストの言葉による。そして聞いた言葉を4章見てください。ヘブルの4章、2節というのは、私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているけれども、彼らには聞いた言葉、これロゴスですよ。この聞いた言葉、ロゴス、客観的な真理の言葉は役に立ちませんでした。なんでですか。聞いているのに役に立ちませんでした。なんでですか。そのロゴスがそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためである。あるいはある、長い訳というのではですね、信仰を混ぜざりしかばって書いてあるんです。つまり聞いたロゴスの言葉に信仰を混ぜない、だから役に立たないんです。多くの人はこの真理の言葉、聖書の言葉聞いてますが、それに信仰を混ぜないから、だから聞いたら右から左へ行ってしまう。これ我々もそうです。私たちも御言葉を聞きますが、ロゴスを聞いてこうこうこうこう書いてあると聞くんだけれど、そこに信仰を混ぜなかったら役に立たない。役に立たないっていうのは私の経験にならないんです。ですからこの聞いたロゴスをどのように受け取るか、我々は何をすればいいんですか。信仰を混ぜるんです。 信仰によって混ぜるときにそれはレーマとして私に対する直接の言葉として私の中に入ってきます。御言葉があるときですね、この御言葉が目の前にこううっとこうね、自分のためにふっとこうね、クリアに浮き上がって見える。あ、これは神が私のために語ってくれた言葉だっていうのがふっとこう入ってくる。これがレーマです。でこれもあの聖霊派ではね、レーマっていうとなんか突如天から声が聞こえたっていうこと、違うっすよ。これ声聞いちゃう人いっぱいいますから困るんだよね。何の声を聞いてるのかわからない。ロゴスというのはもう書かれていますね。真理はもう完成していますね。啓示はもう完成していますね。これに付け加える必要あります？ない。この御言葉に私たちが信仰を持って、信仰を持つということは霊による応答をするときにそれがレーマになるんです。ですからレーマっていうのは何かね、これから特殊な何かあの啓示だとかね、あの幻が与えられるんではなくて、もうすでに語っているものがもう一回蘇ることなんですよ。新約の原則って何でしたっけ？新約の原則は死と復活でしょ。これが十字架の働き、死ななかったら生まれない。生まれつきの良いものっていうのは必ず拒否される。ですから一旦死ぬという経験を経た後によみがえったものが本物である。御言葉もそうなの。もしこの御言葉、これ神がねもう一度語った言葉なんです。旧約時代は神はどのように語りましたっけ？預言者たちを通して部分部分に分けて語った。じゃあ今終わりの時は誰によって語るんですか？巫女です。しかもヘブルの一章を見れば書いてありますよ。こう書いてある。ヘブルの一章を見れば、神はかつて預言者たちによって多くの形で多くの仕方で、先祖に語られた。今新共同訳で読んでますが、この終わりの時代には巫女によって私たちに、よく読んでください、なんて書いてあります？語られました。完了形です。我々がこの信仰生活を歩むときに必要な言葉は皆ここにあるんです。もう全部あるんです。ただしこれをこのまま置いといて一生懸命これをね知的に勉強して、バルトがこう言った、ブルトマンがこう言った、なんとかんだ、そういうのを勉強したって、それは何？思いを膨らませるだけです。この御言葉、今白黒の御言葉、このままここに置いといたらこれ死んでるんですよ。そうでしょ。聖書のこれね、食べろ、破って食べろナンセンスです。御言葉を食べるというのはこの死んでいる御言葉に命が吹き込まれて、それを私たちの霊の中に語り込まれるときに御言葉を食べたことになるんです。だからウォッチマンはこう言っている。新約の予言っていうのは一度語られて、ここにある意味でもう語られて死んでいるわけですよ、このままですと。しかしこの死んでいる御言葉にもう一度命を吹き込み語り出すことである。これが新約の予言だって言ってるんです。だから突如天から何か降ってきてね、天国へ行ってパウロと会ってきて啓示もらってきた、そんなの嘘です。天国行ってパウロと会ってきた、あれ僕も読みましたけど、なんだかじゃファンタジーみたいなもんでしょ。ファンタジーです。あんなのあんなの読んだって何の力にもならない。我々はもうすでに語られているこの御言葉にもう一度命を吹き込んでもらう、復活するんですよ。これが新約の、この予言の原則です。もうすでに私たちに必要なものは全部ここにある、ある。だから個人予言なんてもらう必要ない。自ら御言葉を読めばそこにあるんです。さあというわけで、私たちはこの霊の領域で御言葉を食べて、この霊の命を養う必要があるということです。我々はヨハネの福音書でですね、ニコデモに主が言われたように、もう一度生まれなきゃいけないと言われた。どこが生まれるんですか？ニコデモはもう一回母の胎に戻って生まれることができるんですかと言いましたが、トンチンカン、 イエスは霊で生まれることを言った。霊から生まれるのは霊である、肉から生まれるのは肉である。この霊によって我々はもうすでに生まれたんです。そしてそこで命を吹き込まれたんです。問題はそれを育てる必要がある。この命の成長が今私たちが預かっているプロセスです。この命が我々のうちに置かれたということは、種が置かれた、これは神の国がまかれたということです。問題はこの神の国が我々の内側に拡大していかなきゃいけない。それが命の成長です。神の国の2つの要素は何でしたっけ。神の国の2つの要素は、1つは命、もう1つは統治です。命とキリストの統治、これが私たちのうちに広がることが神の国の拡大である。そうで、この霊のうちにある神の国を成長させ、さらにこれを外側へ流し出すというのが私たちの地上に置かれているある意味で意義なんです。我々は受ける受ける受けるね、聖霊様注ぎ注ぎ注ぎじゃない、あれは逆です。我々はもうすでに持っている、流し出すんです。流し出せれば得るんですよ。なぜ満たされないかって言ったら、満ちちゃってるからです。いろんなもので詰まっちゃってるからです。いっぱいいろんなものを内側に抱え込んでいるからです。だから新しいものが入らない。簡単です。どんどんどんどん流しちゃえばいい、流しちゃえばいい、流しちゃえばいい。そしたらいくらでも回ってくる。なぜ我々のこの霊はもう神の御座と直結です。天における神の御座と直結、その御座から一本の 水の流れが我々の中に流れてきているんでしょ。もうすでにそれが用意されているんでしょ。だからイエス様は何て言いましたっけ。私は行って場所を用意したら戻ってくる。我々はもうすでに天のある部分に場所を占めているんですよ。天のマンションのある部分に我々はもう置かれているんです。だからあとは何が必要なんですか。もうマンションの全部、部屋の中の内装から、電気の配線から家具ちょうど全部それは置かれているわけ。じゃああと何がいるんですか。部屋に入ったら暗いな、冷蔵庫を開けたらなんかまだ全然冷えてない、なんで、何がいるんですか。スイッチです。スイッチを入れれば OK。 あとは自動的に電気が流れて、その霊の中のダイナモがあって、そのダイナモからエネルギーが我々の中に巡るようになるんですよ。でその霊のエネルギーっていうのは、霊を生かすだけでなく魂をも生かし、体をも生かすんです。書いてありますよね、ロマ書8章にね、御霊は、キリストイエスをよみがえらせた御霊はによって、神は私たちの死ぬべき体にも命を与える。ですからいろんな病気も癒されていくんです。超自然的な癒しの賜物による癒しもあるかもしれませんが、命の循環による癒しが起きるんですよ。でこの魂が、私たちのこの魂がね、霊を覆ってしまっている。だから内側の霊の流れが流れない。そこでこの魂が破られる必要がある。これが、十字架の働きであり、またこの霊と魂を切り分ける、ここは癒着してますからね。何が霊のもので、何が魂のものかがわからない。だからその癒着を、ここを切り離してもらわないといけない。この切り離す働きが御言葉のメスなんです。魂の殻が破られるときに、内側の命が流れているようになります。これが十字架の取り扱いです。で十字架っていうと非常に怖い、重い、あなたの十字架を追って徳川家康的に重荷を追って坂道を登るなごとし、これは違う。十字架の働きっていうのは甘いんです。魂には傷受けますよ、面通しないます。ですが本当にその時には甘いんです。そして切られると、ここが切られると内側に解放感が満ちます。自分の何かを失いますよ、面通は失いますよ。 いろんなものを失いますよ。プライド傷つけられるでしょ。いろんなものね、下ろさなきゃダメなだけど、それは喜びです。これがこの喜びっていうのが分かると十字架怖くない。十字架は甘い甘美です。ですからトマス・ア・ケンピスは、十字架には救いがある、十字架には神の保護がある、十字架は甘い、ね、マダム・ガイオンも十字架が甘美である、私の十字架に口づけすると言ってるんです。こうして私たちの魂、むしろそれによって救いを得るんですよ。本当に魂の救いを得れば内側から流れ出ます。流れてるっていうことは十字架の経験を得ている証拠です。失えばいいんです。失えばいい。自分の主張だとか自分のプライドブラなんとか失えばいいんです。これが解放です。命にはある性質があります。私たちのこの体の命にもですね、自己組織化といいますが、自分で自然と組織や機関ができてくる、ね。ご婦人方は、お子さんを、産んだ、ね、経験がおありの方々は、ある時に自分の中に新しい命が宿っているということに気づきます。そしてその後ですね、皆さん頑張ります。頑張ってこの子がいい子になるようにって頑張ってなんかいろんなことをやってですねそして立派な赤ちゃん作るか。今ね、遺伝子のですね、技術が進んでるもんですからね、ベイビーデザインベイビーっていうのができる。 DNA でね、いいですか、目はブルー、髪の毛はブロンド、ね、肌の色はホワイト、そういうね、オーダーメイドの赤ちゃんを作ることができるんですよ。 DNA 操作することによって。怖いと思いません？非常に今危ないところに来てるんです。ですから今人間がそのね、ある種の一歩こう踏み込んじゃってるのね、もうその領域に入っちゃってるんですけども、まあそういうことが今できるんですけども、我々は普通はそういうことはしないでしょ。しない。私たちは自然と、受精した後にそれは細胞分裂し、そして自然とある形へと作られていく。これが命の自己組織化という働きです。頑張らなくても自然と胃袋は胃になります。心臓は心臓になるんです。でその細胞をね、EB 細胞っていうんですが、今流行してます。その細胞からね、いろんな臓器を作り出すことができるんですよ。この EB 細胞をね、この試験管の中でビーカーの中でね、培養するとですね、心臓ができちゃうんですよ。だからいわゆる、臓器移植の問題っていうのがクリアできる。だから今 EB 細胞っていうのは非常に流行してるんです。ただそういうことやっていいのかどうかっていうのはまたね、倫理的な問題があるんですけども、気持ち悪いでしょ。心臓ができちゃうんですから。心臓ができちゃう。命にはこの自己組織化という能力があります。それから自己保存本能、これは自分を守り生存を担保する。また自己増殖、つまり自分と同じ命を産出するんです。これは自動的にそういう本能を持っている。これが命の性質です。でこれは体の命においてもそうですね。この体の命においてもそう、魂の命においてもそうです。例えば自分と意見の同じ人をですね、いっぱい集めたくなるのは何でですか。自分と主義主張が同じものを集めたくなるのは何でか。これは自分の命を再生産したい、増殖したいからです。自分と意見が合う人がどんどん増えてくるっていうのは一つの喜びですね。魂の喜び、これは自己増殖の本能。また自分の魂が感情が傷つかないようにいろんな自己防衛をする、取り繕いをする、ね、魂にもこういう能力を持っている。また同じように霊の世界においてもこの命の性質を持っているんです。私たちのうちにまかれたこの命は何を作る命でしたっけ。私たちのうちに何が今できつつあるんでしたっけ。キリストです。私たちのこの思いや感情や意志が聖化されて、私が自分自身が清く正しく美しくなるわけじゃない。そんなの嘘です。 私たち清くなれます？なろうとしている人は苦しちゃんやりますよ。10年20年あっという間に苦しちゃん生活やります。早くに諦めてください。諦めた人は幸いです。我々は成果されるわけがないんです。私たちの魂が成果されますされるわけがないんです。できない。成果っていうのはうちにいるキリストが育つことです。でこのキリストは自動的に自分自身を作るんです。我々のうちにまかれたこの命の種がキリストの命であればキリストの命は自動的にできてくるんです。だからマルコでは何て書いてありましたっけ？寝ていても育つ。これある人はねこれ聞いたら嬉しくなったと。あ、寝ていても育つんだ。今まで自分は一生懸命奉仕に励みね、十一献金に励みなんだかんだ一生懸命やってやってやってきたのに行き詰まった。寝ててもいいんだよ。寝てても育つ。楽だ。なんで？自己組織化です。自動的にキリストができるからです。もがきます？成果されようと思ってもがきます？もがかない。そして自己保存本能、内なるこの命もですね、よくね、悪魔の攻撃だ、悪霊のアタックだ、それでビビっちゃって、ああ私はもう怖くてしょうがない。これ病気ですよ。病気です。パラノイドと言います。悪霊の攻撃だとかね、パラノイドです。で非常にこの私最近気づいてきたんですけど、日本キリスト教にはパラノイドの方が多い。聞いてない言葉を聞くし、なんか攻撃されたとかね、やったらそういうのが多すぎる。あの人役霊がついて私に攻撃してくるとかね、変ですよ。我々は自己保存の能力は霊の中にもあるんです。誰がこの命を守ってくださっています？神です。ヨハネにあるでしょ。神が私たちを守っているから悪しき者が手を触れることがないって書いてある。ならそれに我々は信じて休めばいいんです。 あそこにも悪霊だ、ここにも悪霊、あ兄弟の後ろに悪霊が見えるとかさおかしいっすよね。この中に見るでしょ、あの悪霊つけられちゃった人悪霊つけちゃうんだよ ね、あの人に悪霊ついてるから気をつけてとなんでそれをやるのか私なんかいっぱいつけられますから私たちは今すでに性別され、悪しき者が手を触れることがないと書いてあるでしょ。エメン。信じるかどうかです。パラノイドにならない。被害妄想になっちゃダメです。被害妄想多いんだよこれが。そして自己増殖です。私たちのうちの命は自らの命を増やしたい命です。私たちね、いいですか、福音述べ伝えろ述べ伝えろってね、一生懸命号令かけなくってもね、皆さんよく内側に戻って内側をの感覚をね探ってみてください。証ししたい、キリストを伝えたい、人が救われてほしいっていう願いがあるはずです。アメン。絶対あるんです。それをね、伝道伝道伝道とか上から押し付けてしまうから圧迫されちゃうんですよ。私たちはこの命の本能のままに内なる命を解放し増やしたいという願いを持っているんです。アメン。ありますね、本能です。ですから伝道伝道というふうなそういう頑張りを一切やらなくて大丈夫です。だから私はむしろやんなくていい、そのままでいればいい、いてもやりたくなっちゃうんです。じゃないですか。皆さん職場にいるときどう？私はクリスチャンだっていうと隠してる人います？ ちょっとまだ証しできない、まあ、そういう人も中にはいるんです。だけど必ずですね、証ししたいという願いがあるはずです。私はクリスチャンだと言いたい、ね、願いありません？ありますよね。これが本能です。ですからやれやれと言わなくてもやってしまう。必ず証ししキリストを語るんです。語るとそれがむしろ喜びです。あのね、世の中行ってですね、イエスの名前出すのが難しいんですよ。イエスの名前を語らせないようにするんです。しかしイエスの名前を出したらもうそこで我々解放されますね。あ、勝った、勝利だって分かるんです。イエスの名前がそこに出せるようになれば、ああもうここは自分が支配したと分かるんです。なぜ？イエスの名前には権威があるから。あんまりね、とうとうとですね、聖書は高校でバルトがブルトマンがうぬうぬぬ、そんなこと言わなくていいんですよ。単純にイエスは素晴らしい、アーメン。これでもう内側が喜びます。内側が喜べばそれで勝利です。簡単なんですよ。これが命の性質ですから、私たちのこの命に我々はどうすればいいの？頼る、信頼する、任せるんです。体が、心臓がですね、1秒間、1分間に約、ね、まあ、何回か、ドキドキしますよね。60回とか70回。皆さん気になります？私の心臓今動いてるかした？大丈夫かな？大丈夫かな？これノイローゼですよ。心臓神経症っていう人はね、いつも心臓がちゃんと動いてるかどうか気になっちゃって気になっちゃってですね、で気になるとですね、余計にバカバカバカバカバカってきてね、で倒れちゃうんですよ。で電車乗ってるうちに冷や汗が出てきてね、倒れちゃう。で救急車に連れられていくんだけど、心電図とっても何の異常もないんです。パニック発作とか最近は言われますね。我々は、命はここに意識を集中して、それを気にすればするほどそれはおかしくなります。私たちは一番健康な状態はどういうことかというと、意識しないということです。皆さん、胃袋がどこにあるか意識してます？胃が重いとか胃がどうのこうのという意識がされている人は胃がちょっとまずいんですよ。健康な人は胃袋がどこにあるかなんて意識がないんです。だから私のもとに来てね、少し胃の調子が良くなりましたとかっていう人がいるんですけど、ああまだこの人まだまだだ、わかります？いつも自分の胃袋の状態を測ってるんですよ。ああ今日はいいかな、今日は、わかります？これやると余計に胃袋は重苦しくなります。命というのはそこに意識を置けば置くほど不調になっちゃう。私たちのこの意識ね、思い、これを体のある部分に注意すればするほど、その部分の異常さというのが見えてきちゃうんです。ですから自由に命のままに信頼しているときには、自動的に胃袋は消化し、心臓は血液を送っている。これが健康な状態です。だからクリスチャンもそう、霊的な命もそうです。今自分は聖化されて、自分は今清いかしら、今神の御旨に合ってるかしら、今自分はクリスチャンとしてちゃんとやれてるからしら、証しができてるかしらっていつもいつもって気にしてる人は病気です。クリスチャンが一番健康な時っていうのは、自分の状態を一切意識していないんです。子供のように裸になってですね、バタバタそこら辺を回っていても自分の状態って気にならないでしょ。なぜ？自分に意識がないからです。私たちは誰に意識を置いてるわけ？キリストです。自分の何かから意識が離れる。これが一つの十字架の働きです。自分を救おうとしない。いつも自分、自分、自分、自分、自分、自分。ね。こもってたらおかしなこといっぱい出てきますよ。この命の性質ということをまずきちんと把握しておいてください。そしてこれはもう神が与えている神からの能力ですから、我々はこれに頼って裏切られることはないんです。アメン。寝てても育つ。だって体寝た方が育つでしょ。食べて寝て、食べて寝て。 いくらでも騒ぎます霊の命もそうです。キリストの言葉を食べる、食べて寝る、食べて寝る育つんですさあそこで、旧約とですね新約の務めについてちょっとお話ししますけども、第二コリントの3章、これがですね一つの、この旧契約と新契約の本質的な違いを言うところです。で、大事なことですね、いわゆる律法がどうのこうのっていうね、律法的だどうのこうの、そういうことから我々は解放されないといけない。律法は破棄されてませんが、律法は私たちを支配しない。その律法っていうのは何の律法？第二コリント三章の6節、ごめんなさい、7節。石に刻まれた文字に基づいて死に仕える務め、これが何の務めですか？旧約です。そしてこの旧約は罪に定める、9節、人を罪に定める務めって言ってるんです。これが旧約です。つまり旧約の律法っていうのは石に刻まれた文字に基づいて死に仕え、また人を罪に定める務めなんです。ところがじゃあ新約はどういう務めですか？新約は、8節、霊に仕える務め、あるいは9節の後半、人を義とする務め。つまり新約というのは今は律法はどこに書かれています？私たちの心です。心に書かれた律法、これは律法っていうのは英語ではローね、ですが日本語で言えば命の法則です。この命の法則が心に書き込まれている。ですから神はエゼキエルとかで言ってますよね、あなた方に新しい霊とあなた方に新しい心を与える、その律法をあなた方の思いに書き記す、この思い、心に書き記す、心に書かれた命の法則が新約の律法なんです。だから律法が変わることによって何が変わっていたんでしたっけ？これお話ししましたよね。律法が変わるときには何制度が変わるんでした？祭司制度です。旧約の祭司制度は何でしたっけ？レビ系の祭司制度。新約の祭司制度はメルキゼデク系。そしてメルキゼデクに等しい大祭司とされたイエスは何の力によって大祭司とされたんでしたっけ？覚えてます？イエスはメルキゼデクに等しい大祭司として建てられたけど、彼は何の力によって建てられたって書いてありましたっけ？ハロー、あれあれあれヘブル書のどっかにありましたよ。命の力によってメルキゼデクに等しい大祭司と建てられた。彼は何の資格によって建てられたわけ？命です。このようにして祭司制度が変わることによって律法が、古い律法は我々を救わなかった。それは命を与えないからである。また我々の肉の弱さによって成し得なかった。それを破棄し、そして新しい祭司制度を入れた。これがメルキゼデク系の祭司制度。その律法が命の御霊の法則である。今その命の御霊の法則はどこにありました？皆さんの霊、あるいは心の中に書かれている。この霊に使える務め、つまり命に使える務めが新約である。これが旧約と新約の務めの本質的な違いでしたよね。さあそこでですね、我々じゃあこの旧約の、新約の務めに預かるにはどのようにして、預かる必要があるのか、ね、具体的な、命を養う、実行をですね一つ一つ見ていきたいんです。でまずエペソの5章19節をご覧ください。エペソ書の5章の19節です。こう書いてあります。 18節から見ますとね、酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝せよ。またコロサイ書 3-16 を見てください。コロサイ書 3-16 を見ますと、15から見ますとこう書いてあります。キリストの平安があなた方の心を支配するようにせよ。この平安に預からせるため、あるいは平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされた。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにせよ。知恵を尽くし互いに教えを諭し合い、詩編と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえよ。そして何をなす話すにせよ、行うにせよ、すべて主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝せよ。これエペソとほとんど同じことを言っています。鍵はキリストの言葉を豊かにうちに住まわせる。皆さんね、いろんな政界とかいろんなですね、まあセミナーだとかなんだかんだね、いろんなところへこう、行かれる、何を求めて行っているんでしょうか。よく考えてください。何のためにその政界へ行き、何のためにセミナーへ行き、また何のためにあっちへこっちへと行くんですか。何を求めています。これね、間違えてるんです。自分の満足を求めている。自分の心の中が虚しいとか、自分の心の中が何かね、力がないように感じる、自分が喜びに欠けている、だからそこを穴埋めしたい、それを埋めたいがためにいろんなところへ行く人がいるんです。これどこまで行っても満たされません。鼻先に人参ぶら下げてるのは馬ですよ。大江戸も大江戸も絶対食べさせてもらえない。我々は何かを自分で埋めようとしてあれこれあれこれする限り得られないですよ。もう私たちは持っている。あのね、霊的な原則はこうです。足らないから願い求めて、与えられるから喜びが出てくる、じゃない。いいですか。これやってたらキリがないです。だってあのことこのこと全部足りなく見えてしまうんですよ。でしょ。で、一つ満たされ、また次次次でもってね、脅迫観念的にいつも追われるようになります。いつも欲しい欲しい欲しい。私たちはもうすでに満足するんです。なんで？キリストを持っているからです。満足すれば与えられるんですよ。エメン。ここを間違ってるんです。みんな欠けてる、願い求めて、信仰を強くしてもらって、ね、聖霊様の油注ぎ受けて、個人予言受けて、安心受けて、与えられて喜びが満ち溢れるから満足するんではないんです。逆、満足するから与えられる。この順番が逆なんです。だって聖書では何て言ってます？得ているものは、持っているものは、ますます豊かになる。わかります？ちょっとよく聞いてください。持っているものはますます豊かになるんですよ。言いたいことわかります？持っていない人が持つようになってますます豊かになるんじゃないの。持っているものはますます豊かになると書いてある。持ってないものは何て書いてあります？言わない。これ言うとね、あ、私のことだと思っちゃいました。皆さん、誰と同一視しますか？皆さん、自分は持っていないものだ、あ、じゃあますますますます人生先細り。私はそういうね、アイデンティフィケーションで同一視しちゃうわけ。皆さんは誰と同一視するの？持っているものと同一視するんですよ。私は持っているものなんです。エメン。コロサに書いてあるでしょ。あなた方はキリストにあって満ち満ちていると書いてある。 すべてのものは与えられているんです。ペテロにありましたね、命と経験に関わるすべてのものは、我々は何て書いてあります、キリストの力により与えられたって書いてある。ですから私たちは、じゃあ皆さん聞きます、豊かになる民、貧しくなる民、どっちですか？ハロー、我々はどっちなんですか？私たちは豊かになる民。あれ口を持って語ってる。私たちは豊かな民です。エメン。持っているものはますます豊かになるんですよ。ここと同一視するの、わかります？この同一視するっていうのが信仰ですよ。エメン。簡単ですね。あのね、御言葉聞いた時ね、マイナスの御言葉、なんかね、咎められね、怒られてるのがみんな自分に当てはまっちゃう人がいるわけでね、聖書を開くのが怖いっていう人がいるんですね。なんか聖書してると、みんな私のこと呪って、私を裁いて、怖いわ怖いわ、ドクタールークが呪いの言葉、ドクタールークが裁いているとか、怖くなっちゃう人がいるんですよ。その人の心が何と同一視してます？わかります？私たちの言葉、私たちの心が同一視したものに応じて御言葉が影響力を持ってくるんです。じゃあ皆さん聞きます、皆さんは裁かれ呪われている民ですか？ノー。皆さんは祝福され、許されている民でしょ。新約の務めは何の務め？罪に定める務め、義とする務めです。ですから私たちはもうすでに持っている民なんです。持っている民はどうなるんですか？ますます豊かになる。エメン。ハレルヤ。こうやって自分に適応する御言葉を、そして互いに教え諭す、ね、互いに真理を語れと書いてある。また詩と賛美と霊の歌に感謝して主にを褒める。自分の満足を求めるんじゃない、主を褒めるんですよ。主を褒めるんです。自分の満足は置いときなさいって、ちょっと自分の問題の解決だとか自分の何とか置いとくね、主を褒めよう。満足する、これは結果です。神が満足すれば自動的に私たちも満足。そして私たちは、教会は神の畑、お互いに水を注ぎ合うんでしょ。水を注ぐときにどうなるんでしたっけ？育つわけです。だけどそれを育ててくださる、成長させてくださるのはどなた？神です。ドクタールークじゃないですよ。勝手ないな、僕の大人が期待してね、ドクタールークに、ドクタールークに裏切られたとか言う人いるんだけど、私に期待するからいけないの。誰に期待するんですか？エーメン。成長してくださるのは神である。さあそこで皆さん、このね、暗証聖句、ぜひこれ覚えていってください。この御言葉を豊かに蓄える実行に入っていきたいんですよね、それをしばらく、具体的にこのテーマをですね、一つ一つ毎回、提示して、そして御言葉を通してその自分とその御言葉を同一視する、でその経験に預かる、この御言葉に信仰を混ぜるという訓練をしばらくやってみたいと思うんです。エメン。祈りましょう。ハレルヤ。ロージーザス、ハレルヤ。おう、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おう、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おう、ハレルヤ。おう、主を感謝いたします。主を、私たちは今霊がすでに再生され、御国に生まれたものであることを感謝いたします。そして私たちは今、死の務めではなく命の務めに預かる祭司とされたことを感謝いたします。 キリストは富んでいた方であったのに、私たちを豊かにするためにご自身貧しくなられ、恥を受け、十字架でご自分を裂いてくださったことを感謝いたします。そのキリストは私たちの罪、私たちの貧しさ、私たち呪われた私たちの状態、また私たちの葛藤、苦しみ、それらのものと同一視されたことを感謝いたします。私たちのネガティブな面、私たちの暗い面、私たちの絶望的な面、それらをすべて十字架で負ってくださったことを感謝いたします。それはもうそこに終わっていることを感謝いたします。そして私たちのために呪いの杯を自ら飲んでくださり、それは本来私たちが預かるべきものでありました。しかしキリストが呪いの杯を飲み、祝福の杯をくださっていることを感謝いたします。私たちは今死と一つになった以上、キリストの復活の様とも一つとなることを感謝します。古いものをすべて墓の中に脱ぎ捨てたことを宣言いたします。私たちはそういう古い何かと自分を同一視いたしません。それはもうすでに終わったことであり、すべて十字架によって裁かれ、そして血潮の覆いのもとに置かれているものであります。今私とは関係がないものであります。十字架がそれを切り裂いてくださっていることを感謝いたします。そして私たちは今復活したものであることを宣言いたします。命の新しい領域の中へと復活したことを感謝いたします。この復活の領域にはあらゆる積極的なもの、ポジティブなもの、明るいもの、光のもの、すべて良きもので満ち溢れていることを感謝いたします。神は私たちにキリストを着せてくださっていることを感謝いたします。このロイヤルローブ、王族のローブを着せてくださっていることを感謝いたします。今その復活にある私たちには、暗いもの、呪われたもの、冷たいもの、消極的なもの、ネガティブなもの、一切関わりがありません。サタンは私たちを騙し、私の思いを混乱させようとしますが、私たちは真理によって武装いたします。すべての呪い、すべての裁き、すべての病はキリストが負ってくださっていることを感謝します。私たちはキリストの新しい命を得た存在であることを宣言いたします。私たちは御言葉を聞くときに、ロゴスの御言葉、これを信仰を持って応答することができるように、持っているものはますます豊かになるであろう、持たないものは持っているものまでも取り上げられる。主よ、私たちは持っているものであります。私はキリストにあってすでに全てを得ているものであります。そしてキリストご自身を満足するならば、キリストご自身に満たされるならば、キリストご自身をエンジョイするならば、後のものは付録として大豊かに与えられるでしょう。与えられるから満たされ満足するのではなく、満足するゆえに与えられ、ますます満足し、ますます与えられ、ますます満足し、ますます豊かなものとなることを宣言いたします。ハレルヤ。これが私たちの真理であります。私は自分の賭けを告白しません。すべてそれはもう終わったもの。神はすでに私たちをキリストのうちにあるものとして見てくださっていることを感謝いたします。すでに持っているものとして私たちを 見てくださっていることを感謝いたします。アレルヤ。この石の板に書かれた文字に基づいた死に仕える務めではなく、一つはなく、心の中に書かれた命法則により、命に仕える務め、人を義とする務めに預かれるものとされたことを感謝します。キリストは命の力によってメルキゼデク系の大祭司とされたことを感謝いたします。私たちもそれに続く命の務めに預かる祭司とされたことを感謝いたします。この自分のスタンスを固く守ることができますように、敵に欺かれることがありませんように、私たちは神の王族のもの、私たちは祭司であり、命に仕えるものであり、私たちは人を義とするものであり、命をもたらすものであります。ハレルヤ。これが真理です。そう書いてあるゆえに、それの御言葉と私を同一視いたします。私たちは聖なる国民、神の国民、王族の民、祭司の体系であります。この真理と自分自身を一体とみなします。そして私たちはキリストにあって満ち満ちた存在であると書いてある通り、あらゆる面で満ちている民として信じます。そのような真理と私を一体化いたします。これが信仰であります。言葉を聞くときに偽りの言葉と自分を同一視することがありませんように。キリスト教会においても偽りの言葉が満ち溢れております。主よ、我々は真理の言葉と自分自身を一つとみなします。一体化いたします。私たちは聖徒であり、私たちは神の子であり、私たちは神の相続人であり、私たちは神のためによって満ちた民であり、あらゆる良きものに欠けるものがないと書いてある通り、私の一生の間、良きものが私たちを追ってくると書いてある通り、格別に選び分かたれた神の民であることを宣言いたします。これが真理であります。真理であるゆえに真理であります。ハレルヤ。おお、私たちは欺かれません。思いをどうぞ性別してください。御言葉の真理をうちに宿さすことができるように、キリストの言葉を内側に豊かに蓄えることができるように。おお、ハレルヤ。どうぞしよう、信仰を聞いた言葉ロゴスに混ぜることができますように。そして私のうちにあなたの自立が経験化され、ますます満足し満ち溢れることができますように。手を挙げてください。天の光を受けましょう。天の光を受け、おお、真理の言葉を焼き付けていただくように。あなた方は聖なる国民、あなた方は私の子、あなた方は祭司、あなた方は命の務めに預かるもの、あなた方は満ち足りているもの、豊かなものを富んでいる民である。ハレルヤ。知恵と啓示の霊を受けよう。ご自分が何を得たのか見るように。ハレルヤ。 信じた者は自らの技をやめ安息に入る、安息に入る。Rest, rest, rest, rest。真理の中に私たちが確実にとどまることができるように、主はあなたがすでに必要な御言葉を語ってくださっていることを感謝いたします。その書かれた白黒の文字であるこの聖書に対して御霊が命を吹き込んでくださるときに、それは復活の命の言葉として霊魔として私たちを満たしてくださることを感謝します。私が語った言葉は霊でありまた命である、肉は何の役にも立たない、人を生かすのは霊であると書いてある通り、どうぞこの霊に仕え、また自分自身の霊を養い、人の霊を育てることができる、そのような命の務め人となることができますように。どうぞ主よ、あなたのこの御業にますます深く預かることができますように。おー、ハレルヤ。おー、彼らは顔を地に伏して叫んでいった。アーメン。賛、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、威力がいよいよ限りなく私たちの神にあるように。アーメン。ハレルHallelujah! Hallelujah!